ピレモンへの手紙8節から14節です。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ子シネオネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとって私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところにとどめておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために使えてもらいたいととも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。
グリムの童話にこんなお話があります。神様が最初ロバ、犬、猿、また人間を作られたときに、それぞれに30年ずつの寿命を定められたというのです。ところがロバは神様に願いました。神様、30年は長すぎます。私は朝から晩まで重い荷物を運ばなければなりません。ぶたれたり蹴られたりしてこき使われるばかりです。どうか寿命をもう少し減らしてください。神様は気の毒に思ってロバの寿命を18年にしました。次に犬が願い出ました。神様、私の足は30年も走れるほど丈夫ではありません。しかも吠える声が出なくなって、噛みつく歯も抜けてしまって、一体何ができましょうか。神様は犬が言うことももっともだと思って、犬の寿命を12年にしました。次に猿がやってきました。お前は多分30年生きたいと思うだろうね。お前はロバや犬みたいに働かなくてもいいし、いつも楽しそうにしているからね。そう神様が言いますと、猿は答えました。私はいつも人を笑わすためにおかしないたずらをしたり変な顔をしたりしなければなりません。しかも人間からリンゴをもらっても噛んでみたら酸っぱかったりするのです。30年もそんな風に暮らすのはとても我慢できません。そこで神様は猿の寿命を10年にしました。最後に人間が来ました。お前の寿命も30年ということでいいね。神様が尋ねますと、人間は大きく首を横に振りました。30年なんて短い寿命でしょう。やっと自分の家を建てて自分の家のかまど で火が燃えるようになったばかりで、私は死ななければならないのですか。花が咲いたり実がなったりする木を植えて、やっとこれから人生を楽しもうという時にですか。お願いです、神様、もっと寿命を延ばしてください。神様が、ではロバの寿命の18年を足してやろう。そう言いますと、18年足しても48年です。それでは足りませんと人間は答えました。では犬の分の12年もやることにしよう。まだ少なすぎます。それでは猿の分の10年も足してやろう。神様はこうして人間に70年の寿命を与えました。初めの30年は人間そのものの寿命です。その次に来るのがロバの18年間です。この間人間はロバと同じようにいろいろな重荷を背負わされます。そして次に犬の12年がやってきます。この間人は足腰が弱くなり、食べる歯も抜けていくのです。この12年が終わると最後に来るのが猿の10年です。いつも楽しそうにしていますが、 だんだんと頭が鈍り、笑われるつもりはなくてもおかしなことをして笑われる。これが人間の一生です。私が言ったんじゃないですよ、グリムが言っているんですが、でこれは平均寿命が70年だった頃のお話です。で今ではこの話はもう通用しなくなりました。でも学生時代は勉強に追われ、結婚してからは家庭や子供のために忙しくし、やがて会社から重い責任を与えられて、そのために苦労し、リタイアしてやっと自分の人生を楽しもうという時には気力も知力も健康も衰えてしまっている。そういうことが今もあるでしょうね。自分の人生は一体何だったのだろうか。もっと別の生き方があったんじゃなかったか。自分の人生は無益なものではなかったのだろうか。年を取って人の世話になるばかりで自分は誰の役にも立っていないのではなどと考え込んでしまう、そういう人も少なくはないと思います。今は若くて力にあふれている人もやがて必ず年を取ります。若い人たちも後でそのように嘆くことがないように、その嘆くことのない後悔のない人生を送るために、今若いうちにしておかなければならないこと、それがきっとあるはずですね。今朝もピレモンの手紙からそのことを学んでみたいと思うのです。ピレモンの手紙は使徒パウロがピレモンの奴隷オネシモのことで書き送った手紙です。ですからこの手紙の受け取り人ピレモンから、またこの手紙の差出人パウロから、そして奴隷オネシモから大切なレッスンを学ぶことができます。で先週はピレモンから学びましたので、今朝はパウロから2つのことを学んでみたいと思うのです。第一は、神様を信じる者は老いるのではなく成熟するということです。第二は、キリストに従う人生こそ有益な人生だということです。さて9節、パウロは自分をこう言っていますね。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロ。でパウロは自分で自分のことを年老いたと言っています。まあ、この言葉にはパウロのロークがにじみ出ているようです。パウロは元はクリスチャンを迫害する過激派のリーダーでした。イエスは死んでも世にはいない、そのイエスを神と崇めるのは冒涜である、そう考えましてクリスチャンを迫害して回ったわけです。ところが復活し天に帰られたキリストご自身に出会いました。キリストが永遠に生きておられる神であることを知りました。そして彼はキリストを迫害する者からキリストを述べ伝える者へと変えられたのです。パウロはその後アンテオケ教会で牧師となりまして、そこで15年近く働きました。その後およそ13年長いですね、宣教旅行に出かけました。至る所に教会を築き上げ、しかしその第3回目の宣教旅行から帰ってきた時にエルサレムで捕まえられ、カイザリアというところで2年間牢獄に閉じ込められました。その後ローマに囚人として送られたのです。あの皇帝ネロがローマを治めていた時ですね、紀元60年の冬から翌年61年にかけてパウロは囚人船に乗せられてローマに向かったのです。パウロはその後ローマで2年間未決囚として監禁されますけれども、でも人々はパウロを自由に尋ねることができたようですね。このピレモンの手紙はパウロがローマで2年を過ごしたその間に書かれました。パウロが改心の時、イエス様に出会った時がおよそ40歳頃だったとして、この時点では70歳になっていますね。ですからパウロが自分で私は年老いたと言っても別に不思議ではありません。パウロには持病がありました。 その上長期間の旅行、また各地で迫害を受け鞭打ちを受けました。その傷はきっとパウロの体を痛めていたことでしょう。またパウロは自分が指導してきました各地の教会のためにいつも心を配っていました。心を休める暇もなかったかと思われます。そんな苦労によってパウロは年齢よりも老けて見えたかもしれません。しかし肉体は衰えていても彼の精神は衰えていませんでした。この時のパウロは釈放されたら今度はスペインまで行って伝道したい、そう願っているほどその情熱は衰えていなかった。心は伝道のために燃えていたのです。いやむしろ年月とともにその情熱は燃え盛んになっていったことと思います。私は本田浩二先生、羽鳥明先生、また渡辺信夫先生などの優れた伝道者に学ぶことができたことを本当に感謝しています。でこうした先生方も同じように衰えない情熱の人々でした。本田先生は伝道集会で福音を語る、それだけじゃないんです。電車の中でももう隣に座った人にすぐにトラクトを差し出して伝道する、そういう本当に伝道者でしたね。世を去る直前まで日本の救いのために先生は働き続けました。羽鳥明先生も自分が心臓の手術を受けたばかり、そうなのに同じ病室にいた人たちを訪ねて伝道していました。渡辺先生もホームレスの人々のために暑い日も寒い日も川原に立って声を枯らして福音を語り、人々を霊的にまた実際的に助けています。若い時のように手広い働きはできなくても、多くの高齢の先生方が信仰と奉仕のその長い年月によって養われたものを持って、さらに豊かで深い奉仕を主に捧げていますね。で先日のことですが、日本のプロテスタント伝道150周年、でそのビデオを見ました。100歳で現役の伝道者の方が、私は若干100歳に過ぎませんと、そうおっしゃりながら本当に情熱にあふれた証をしていましたね。とても感服させられました。パウロはコリント第2、4の16で、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています、そう言っていますが、パウロが私は老いたと言ったのは外なる人のことです。パウロの内なる人は違っていました。肉体の老化を加速させるようなさまざまな老苦にもかかわらず、パウロの内面は日々新しくされていたのです。神様を知る人は年齢とともに老けていくんじゃないのです。年齢とともに成熟していくのです。老化ではなく成果されていくのです。パウロは続けて10節で、獄中でオネシモを産んだと言っていますね。さあここで産んだというのはもちろん実際の出産のことではありません。男性は出産しません。イエス・キリストを信じて聖霊による生まれ変わる、そのことを指しているんですね。イエス・キリストを信じる者は神の子供として新しく生まれるんです。そして神がその人の父となってくださるのです。ですから神様は私たちの父なる神様と呼ばれます。しかし同時に他の人をキリストに導く人、その信仰の成長のために働く人も霊的な父、あるいは女性の場合は母と呼ばれます。ファーザーとかマザーとか呼ばれるわけですね。パウロはオネシモを信仰に導き、彼の信仰を御言葉によって育てました。パウロはオネシモを父のようにして導き育てた。ですからパウロはオネシモを 獄中で産んだ我が子を我が子おねしも、そう呼んだのです。しかし人をキリストにまた正しい信仰に導くというのは決して簡単なことではありません。パウロはガラテア 4-19 で、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています、そう書いています。ガラテアのクリスチャンは最初パウロをまるで天使やキリストご自身であるかのようにして受け入れまして、パウロを愛しその教えに聞き従ったのです。ところがパウロが去った後、違った教えを教える人たちがやってきますと、ガラテアの人々はその人たちに傾倒してしまって、今度はパウロをないがしろにし、パウロが教えた教えから離れてしまいました。それでパウロはガラテアの人々を正しい教えに導き返そうとして努力をした。その努力のことをパウロは生みの苦しみと言っています。男性が生みの苦しみというのはまあおかしなことかもしれませんけれども、この言葉は人をキリストに導くこと、その信仰のために働くということは出産と子育てに匹敵するほどに大変なことなんだということを表現しているのです。普通子供を産むのは若い人ですよね。同じように人々をキリストに導き、その信仰のために奉仕するというのは若い時の方がよくできるかもしれません。実際パウロも40代50代の働き盛りの時は多くの人々を主に導いています。じゃあ年を重ねたらもう伝道の奉仕はできなくなるのでしょうか。決してそうではありません。年老いたパウロも獄中という極めて制限された環境の中で人をキリストに導き、その信仰を育てることができたじゃないですか。パウロは年老いても霊的な子供を産んでいます。聖書は老人が子供を産むという奇跡を教えています。アブラハムが100歳の時、妻のサラも90歳、医学的には子供が生まれることなど不可能な二人に神様は約束の子供を与えておられます。アブラハムが信じた同じ全能の神を信じるクリスチャンも、私たちがどんなに年齢を重ねても霊的な子供を産み続けることができるのです。私はどこの教会でも年配のクリスチャンが若い求道者の霊的な父となり、また母となってよく祈って導いてあげている、そんな姿を見てまいりました。年配になって自分は車を運転できなくて出かけられなくても信仰に導きたいと願っている人を自分の家に招いて、そして聖書を教え祈ってあげている、そんな人を私は知っています。病院のベッドに横たわるようになったとしても、見舞いに来てくれる人たちになお御言葉を分かち合っている、そんな姿も私は見ました。そのようにして一人が一人を確実に導いていく、そのことによって伝道の技、神様の技が一つ一つ進んでいっているのです。パウロが導いたオネシモ、これはピレモンの奴隷でしたね。ピレモンは神様に愛され、使徒パウロの同労者として働いた人です。多くの人々の心に憩いを与えることができた人でした。ですから、オネシモが奴隷の身分だったからといって、クリスチャンでない他の主人たちのように、ピレモンがオネシモを厳しく扱ったとは、とても想像できません。クリスチャンの主人たちは、奴隷が自分の給料を貯めまして、贖い金というものにして自由になれるのを実は助けていたのです。ピレモンもきっとそうしていたことでしょう。オネシモはそんな良い主人に恵まれたのに、どうしたことか主人のもとから逃げ出してローマにやってきたのです。おそらくオネシモはピレモンに損害をかけるような大きな失敗をしたためにそこから逃げ出したんだろうと思います。しかしどんな理由であれ、当時逃亡奴隷は死刑になっても仕方がない、そういう規則がありました。ピレモンは オネシモが彼にかけた損害よりも、オネシモが自らそんな危険な状態に自分を追い込んだ、そのことに本当に気をかけ心配していたに違いありません。ところがこのオネシモがパウロに出会って救われたのです。当時150万の人口があったと言われます大都市ローマで監禁状態にあったパウロとオネシモが出会うというのは偶然では決してありえないことです。これは神様のなさった奇跡でした。ローマにはクリスチャンのネットワークがありまして、ピレモンもオネシモを探してください、オネシモのために祈ってください、そう言ってお願いをしていたでしょうね。オネシモがパウロに出会うというこの奇跡はきっとそういう祈りの答えとして起こったことだろうと思います。皆さん、祈りは奇跡を呼び起こすのです。皆さんがクリスチャンに出会った、聖書に出会った、こうして教会に来るようになったというのは決して偶然ではありません。これは神様の奇跡です。この広いアメリカでそんなに数の多くはない日本人が何かの形でキリストに触れるというのは本当に不思議なことです。キリストとの出会いはいつでも奇跡です。この出会いの奇跡を皆さん大切にしてください。キリストにとどまり、キリストにつながっていてほしいのです。そうすれば皆さんの人生にキリストとの出会い、また教会との出会い、クリスチャンの出会い、これは小さな奇跡だとしたら、さらに大きな奇跡が皆さんの人生の中にこれからこれ数々与えられてくるでしょう。オネシモという名前、これには有益なものという意味があります。オネシモは主人ピレモンのもとで、その名前の通り有益なしもべになり、有益な人生を過ごすはずでした。しかし彼は主人のもとから逃げ出して無益なものになってしまったのです。これは神様から離れ罪の中に生き、無益なものになってしまった人生を象徴しています。ローマ3:10-12というところに、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もない、そう書かれてあるところです。すべての人が迷い出て皆共に無益なものになった。しかしイエス・キリストは無益なものとなった私たち罪人を救い、有益なものをオネシモにしてくださるのです。パウロもまた、もともとは血筋においても身分においても学歴においても誇ることができるものをたくさん持っていた人でした。しかしキリストを知ったとき、そうしたものをパウロは損失である、チリアクタガベージだ、そう思うようになったのです。そうしたものに頼ることが実は無益なんだということを彼は悟ったのですね。そしてパウロは言いました。私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。本当の益はキリストにあります。彼はそう言ったのです。キリストを信じる有益な人生を見出しました。自分がその人生を生きただけでなく、多くの人々をその有益な人生に導きました。オネシモも導いたのです。年齢を取るにつれて人生がますます価値のないものになっていく、それは多くの人の考え方です。特にアメリカでは若さというのは喜ばれますから、年配になっても若いふりをしなければいけない、そういうところがありますよね。もし人生が年を取って価値のないものになっていくとしたら、なんと悲しいことでしょうか。そういう人生ではなく、年齢を加えるに従って、年齢が重なるにつれてますますその価値が高まっていく人生、ますます有益なものになっていく人生を皆さん送りたいと思いませんか。その人生はキリストのうちにあります。イエス・キリストを信じる信仰によってそのような人生を始めることができるのです。それを始めるのに 遅すぎることも早すぎることもありません。年配の方々も若い人たちも同じようにキリストを信じる信仰を求めようではありませんか。信仰の成長、信仰の成熟を目指していこうではありませんか。その時、皆さんにそのような豊かな人生が与えられるのです。お祈りを捧げましょう。私たちの父なる神様、私たちは主であるあなたから離れ無益な人生を送ってきました。しかしあなたはイエス・キリストによって私たちを救い、私たちの人生を有益なものとしてくださいました。今日ここに有益な人生を送りたい、さらに有益なもので人生が満たされたい、そう願っている人々が集まっています。年配の方々に年齢を重ねるにつれてさらに成熟していく人生をお与えください。また若い人々がそのような人生のために今信仰と御言葉によって良い基礎を築くことができるようにお助けください。主イエスキリストのお名前で御前に祈ります。アーメン。